ガクンと首を折って驚くと、刑事は満員列車に揺られていた。鶏の石爆が押し寄せてくる。それにしても、こんな奇妙な童話を無双するなんて、よほど鶏へのシンパシーが募っているに違いない。ぎゅうぎゅうのつり革は横一列に空きがない。そうしてみんなうつむいている。吊り下げ広告なんて見る者もいない。ただ遠くの学生だけが元気である。化粧の崩れかけた OL がわびしそうに首を折る。ここにいる誰もが鶏のような生活を送っているとして、いや、それが仮に半数だとして、自由の旗を掲げて逃亡を決意して駆け出せるだけのバイタリティを持ったやつが何人くらいいるだろう。そうして自由意志を信任する者が少ないほどに、なおさら小屋を逃れる孤独者は支援もなくて滅びゆく一方なのではないか。刑事には不意に暖を取る護送列車のハウス栽培で、レールに従うことのみを、規格に従うことのみを称える、この国の教育システムが、おぞましいほどに、動物的な装置のように思われて、なんだかゾッとなった。あの頃の自分のように、今でも学生たちは、飼育の果てに、与えられた娯楽をベースに、仕込まれただけの自我をよりどころに、チープなエゴを発散させて、鶏小屋の生活を謳歌しているのだろうか。無駄な知識ばかりをノイローゼになるほど詰め込まれながら、それでいて真実を悟らずに、動物的なおしゃべりを繰り広げながら、降りるべきステーションはもう迫っていた。人々の背中を見送ってから逃れ出た刑事は、空のベンチに腰掛けて、しばらくは、うごめく人波を見送っていた。列車は消え失せる。遅れて改札を抜けたのは、鶏の密集から離れたかったからに違いない。おそらくは、明日またここへ通う。そんな毎日の生活が、おぞましい儀式のように思われてくる。歩道へ逃れると、駅近くだけは繁盛していた。書店と喫茶店を過ごすと、眩しい看板の下で、ビラ配りのアルバイトが、いらっしゃいませなんて呼び込みをやっている。活気づけのために、変なジェスチャーを交えて、盛んにビラを配って、注目を浴びつつ手渡している。おそらく、この学生の行為は、この瞬間においては、自分のような、鶏小屋の流れ作業ではないのだろう。自律的な愉快がこもっている。こいつはきっと、まだ、犬の自尊心を信じているに違いない。だが、いくら自立の犬といっても、所詮は同じではないのか。長年鎖につながれたなら、次第に精神が変化して、鎖と餌のもたらす生活のありがたみにはよだれを流し、最後には自我をさえ放棄してしまうのではないか。つまりはそれこそが、あがきの瀬戸際に溺れかけた、今の自分の、苦しみなのかもしれない。ビラ配りの奥では、階段が下りながら、右に折れ曲がっていて、和風の居酒屋が扉を開いている。酒樽にパンフレットが載って、メニューが立てかけてあった。ビラを持っていけば、駆けつけ一杯が無料なのか、半額なのか、それとも、お通し代がただなのか、その辺はわからない。刑事は無論とどまらなかった。歩調を変えずにやり過ごす。 一匹の猫が首を鳴らしながら、寒そうな路地裏へと消え去った。小野がマイペースを突き進む、気ままな猫の散歩道。一方では、ポリシーを重視する自由意志の中堅。それぞれの居場所、それぞれの仲間たち。本当は、そんな居場所を確保することこそが、生涯唯一の試練であり、また喜びでもあるのだろうか。自分はその試練を回避したばかりに、社会に封じ込められたのだろうか。職場での殺伐した毎日を思い描いたとき、眩しい都会の夜に変わって、陰鬱が胸に覆いかぶさってきた。悪魔どもが闇を奪われた恨みとすれば、まだしも言い訳が立つが、この陰鬱は人の世が生み出した人工の産物に他ならない。そんな取り留めもない考えを抱きつつ、彼は歩調を早めるのだった。彼はある国家試験を目指していた。そのために相当の歳月を準備に費やしてきた。もちろん大学の延長ではなかったから、ゼロからの学びとなった。ちょっと突き詰めるにしても、5年、6年はあっという間に過ぎてしまう。その間彼は正社員の雇用は探さなかった。非正規のまま時間を確保しつつ、目標へと邁進したのである。だが独学だったので、なかなかはかどらない。ようやく試験を受けたのは、20代も後半に入ってからのことであった。初めて受験した時の緊張は今でも覚えている。登録を済ませる時に、ちょっと指先が震えて笑われた。自分より若い奴らが大勢いて、尻込みした様子さえ記憶に残っている。けれども受からなかった。初めての経験だから仕方がない。そう思い直した彼は、翌年、また受け直した。今度は自信もあったが、やはり落第した。それから3度4度と踏み外すうちに、さすがに焦りが生まれてきた。5度6度と重ねても、やはり受からなかった。30代の前半は、それでも楽天主義が勝っていたような気がする。みそじの半ばを過ぎた頃から、危機感が高まってきた。第一、仕事疲れで倒れ込むから、知識がさっぱり増えていかなかった。その上、誰とも話さない知識だから、どんどん抜け落ちていくらしい。そうやって落第を重ねるうちに、とうとうよそじが迫りつつあった。精神と肉体の衰えを初めて感じたのはいつの頃だったろう。はじめは予兆には過ぎなかった。試験への危惧が胸をよぎったが、気力がはるかに勝っていた。それが落第を重ねつつ、四十が近づくにつれ、急速に膨れ上がってくるように思われた。近頃では、どんなに頑張っても、社会から認められないような焦りが、挫折と一体になって、胸を覆い尽くしている。今までの努力すら、虚しく思われて、どんなに心を奮い立たせても、わびしさをなだめてみても、一層絶望の底辺へ、螺旋階段を下るような錯覚に囚われてしまうのだった。あるいは目標が高すぎたのだろうか。自分がいつしか靴を眺めているのに気がついて、刑事は慌てて顔を向き直った。 信号が点滅して人だかりを押しとどめる。ヘッドライトが滑り出すと排気音がむっと寄せてくる。不意に夜風が払った時、肌寒の春のおぼろの懐かしい田舎の気配が感じられて、思わずハッとなった。ふるさとの両親はどうしているだろう。二人とも家にいて、今は年金で暮らしている。困らない程度に自立しているが、無心を頼むほどの余力はない。いい年をして、そんな惨めな真似もできないから、思い切って今の仕事から逃れることなど叶わないのだった。かといって、幾ばくかの預金を当てにして、先に辞めるのもはばかられる。刑事はちょっと苦笑いした。要するに自分がレールを踏み外すことを恐れているために、毎日こんなことばかり考えるのだ。今の職場は彼の目標とは関わりなかった。正社員ではなかったが、彼は真面目に働いた。30を過ぎてから正社員になれる機会があったが断った。頑固者の彼はどうしても夢を諦めきれなかったからである。しかし歳月が落第を引き連れて流れ去るうちに、彼の心は蝕まれていった。ようやく近頃は試験への挫折と下り坂を迎えつつある自分の人生が一時に把握せられ、自分の終末が気になり始めた様子である。刑事は職場を逃れようとして正社員の募集に探りを入れながら、最近では面接を繰り返しているのだった。しかし今さら正社員など夢物語かと思われる。職歴の乏しさと資格のなさに加えて、年齢の足かせがどれほどの束縛を加えるか、彼は初めて思い知った様子である。企業側が基本給の増加を避けて中高年の正社員を雇おうとしないのだ。なるほど、それはもっともな話かもしれない。だが前時代的な風習にまみれた社会状況が、働き盛りの非正規を絶望の淵へと追いやっている。能力的な断罪によって首を切られるならまだしも、適正な人材を見抜けないばかりに年齢で割り切ってしまうような企業体質が今時他の国にもあるだろうか。試験で落第を重ねたように、彼は面接も落とされる一方だった。それにしてもこの息苦しさは人間社会のそれではない。あらゆる場合において採択されないという事実が、社会から阻害されているような閉塞感となって彼の心に覆いかぶさっている。信号とともに歩き出した刑事は、人をかき分けるようにして進んでいった。どしどし歩きながら道を2、3度折れ曲がると、ようやく駅前の盛りが遠のいて、ほっとするくらいの住宅地が控えている。人通りを逃れて、街灯の列をとぼとぼ歩む頃、行き交うヘッドライトさえまばらになってくる。ちょっと気分が軽くなって、靴音を高くするゆとりも生まれてきた。つまりは人が多すぎるから、人手なしの鶏小屋に陥ってしまうには違いない。かの鶏小屋に10倍の広さがあったなら、あの欲求不満の鶏にしたって小屋を出ようとはしなくなるかもしれない。 そんなことを考えながら、うなだれている自分が滑稽だ。滑稽、滑稽、こけこっこ。不意に思いついたら、急におかしくって吹き出した。慌ててあたりを見渡して、一人で照れてみる。ちょっと恥ずかしい。集団から駒みたいな冗談をいぶかしがって、彼はもう一度、こけっこ、なんて反芻してみるのだった。